もしあなたが今の仕事に働きがいを感じられない理由がですね、
はい、
なんか理不尽な上司のせいとか給与明細の数字のせいとかじゃなくて、実はあなた自身の、脳の認識ソフトウェアのバグだとしたら、これどうでしょうか。
いやー、それはかなり挑戦的な問いですよね。
ですよね。
私たちが普段、まあ、当たり前のように信じているその良い環境さえ見つかればモチベーションは自然と湧いてくるはずだみたいな、
はいはい、
そういう仕事選びの前提を根本から問い直すことになりますからね。
そうなんですよ。今回のディープダイブではこの非常に刺激的でちょっと耳の痛いテーマに切り込んでいきます。で、今回あなたと共有する情報源がですね、とにかくユニークなんですよ。
はい、これ驚きました。
ですよね。有名な経営者のビジネス書でも経済誌の特集でもなくて、なんと愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室が、
バドミントン教室ですかね。
そうなんです。そこが2026年5月12日に公開したブログ記事なんですよね。
タイトルが格言、働きがいを探すな、働きがいが発生する因果を作れというもので、
いや、一見すると全く無関係に思えるそのスポーツ教室のブログから労働とか人間の動機づけに関するかなり深い考察が提示されているっていうのは、
ええ、
とっても興味深いアプローチですよね。
よし、じゃあこれを紐解いていきましょう。
はい、お願いします。今回のミッションは、私たちが抱きがてな働きがいのある仕事を見つけたいっていう願望、
ええ、よくありますよね。
その裏にどんな落とし穴があるのか、そして日々の労働からどうやって本当の価値を認識していくのか、そのメカニズムをあなたと共に探求していくことです。
はい、
もちろん番組として特定の働き方を推奨するわけじゃないんですが、この著者が提示するフレームワークって現代の労働観に対する非常に鋭い批判になってるんですよね。
そうですね、本当に。
で、まず著者が指摘しているのが、働きがいを外に求めることの危険性なんですけど、
記事の中では最初から働きがいを求める姿勢を、負け筋と表現していますよね。
負け筋、強烈な言葉ですよね。
はい、
著者の主張を読み解くと、多くの人が働きがいっていうものを、なんか会社とか仕事側が自分に提供してくれる、感情サービス、
感情サービス、なるほど、
そう、感情サービスみたいに勘違いしてるんじゃないかと、この会社に入れば私に何か意味を与えてくれるはずだみたいな期待ですね。これってスポーツジムに入入しただけでバーベルも上げずにソファーに座ったままですね。
はい、
このジムは私を筋肉質にしてくれないって猛虎を言ってるようなものですよね。
いや、そのジムのアナロギーは著者の主張するメカニズムを理解するのにぴったりだと思いますよ。
あ、本当ですか。
筋肉ってジムっていう空間が自動的に付与してくれるものじゃなくて、
はい、
自分が重いものを持ち上げるっていうその負荷に対する適応として生まれるものじゃないですか。
そうですね、自分で動かないと。
著者は働きがいもそれと全く同じ構造だと言ってるんです。つまり働きがいは特定の職業に付随する属性ではなくて、
属性ではなくて、
はい、行動を起こして価値を生み出した結果として後から発生する因果関係に過ぎないんだと。
なるほど。外部のサービスとして消費しようとしているうちは永遠に手に入らないってことですね。
そういうことになります。
でもここで少し立ち止まって考えてみたいんですけど、現代社会って好きなことを仕事にしようとか、
よく言われますね。
パーパスのある企業で働こうみたいなメッセージに溢れてるじゃないですか。
はい、パーパス経営とかですね。
だからこそ私たちは無意識のうちに仕事が自分に働きがいを提供してくれるべきだみたいな、そういう消費者マインドに陥っちゃうのかなって。
それは非常に重要な社会的背景をついていると思います。その消費文化が労働の領域にまで浸透してしまって、仕事もまた何というか自分を満足させてくれるパッケージ商品の一つであるみたいな錯覚を生んだ言うんですよね。
パッケージ商品、あー、耳が痛いですね。
だからこそ著者はその土台となる現実的な価値を見つめ直すように促しているんです。
土台ですか。
ええ、彼らが強調しているのはお金をもらえるとか、家族の生活を支えられる、
はいはい、
今日も飯を食えるといった極めてベーシックな要素なんですよね。
でもちょっと待ってください。それに対してはリスナーのあなたもこう反論したくなるかもしれないですよね。
ほう、どんな反論でしょう。
家族を養って食べていけるだけで十分っていうのは現代人からすると少し志がは引くしぎないかって。
ああ、なるほど。
マズローの欲求階層説で言えば、一番下のレベルの安全性とか生理的欲求ですよね。せっかく働くならもっと自分らしさみたいな高次のものを求めてもいいんじゃないかなって。
それは当然の疑問だと思います。ただ著者は自分らしさを求めること自体を否定しているわけではないんですよ。
あ、違うんですか。
はい、問題視しているのはその基盤となる生活を維持する価値、それを当たり前のものとして軽視して不満ばかりを募らせる姿勢なんです。
なるほど。
記事ではこれを、認識が貧しいと厳しく表現しています。
認識が貧しい、うわー、きつい言葉ですね。
そうですね。例えば不当な搾取を行うブラック企業とかは別ですよ。でも給料が出て生活が成り立って誰かの役に立つ余地がある仕事なのに働きがいがないと嘆く。著者のフレームワークに沿えばこれって物事を減点方式で見ている状態なんですよ。
減点方式ですか。
ええ、理想の自分らしさみたいなものから引き算をして現実を評価している。
ああ、足りないところばかり見ちゃうわけですね。
そうです。そうではなくて給料が出るありがたい、家族を支えられるありがたいという加点方式で現実を捉える。
加点方式。
仕事っていうのは時間を奪われるものではなくて家族の生活を守るために自ら現実に働きかける行為なんだっていう、そういう視点の転換ですよね。
なるほど。奪われているんじゃなくて自分が現実に作用しているんだと。
ええ。
つまり著者が言いたいのは、働きがいを感じられないのは目の前の仕事が退屈だからじゃなくて、
はい、
その仕事の根本にある、誰かを生かしているっていう価値を読み取るための私たちの脳の感度が鈍っている、そういうことなんですね。
まさにその通りです。記事の中に、自分の中に構造がないためどこへ行っても永遠に不満が出ますっていう一文があるんですけど、
はいはい、
これはまさにその認識のズレをついていて、価値の受信するアンテナが壊れたままではどんなに華やかなプロジェクトを任されても、
ええ、
最終的には不満っていうノイズしか聞こえなくなってしまうという論理なんです。
うわ、アンテナが壊れてるからノイズしか聞こえない、すごい例えですね。
ええ、価値を感じるためにはまず自分の脳を加点方式にチューニングする必要があると。
はい、そういうことです。
でもここで一つクリアにしたいんですけど、アンテナを直したとしてただ「ああ給料もらえてありがたい」ってお坊さんみたいに念じていればいいわけじゃないですよね。ふふ、もちろん違います。
具体的にどう動けばその働きがいっていう結果は自然発生するんでしょうか。
ええ、そこが精神論だけで終わらないこの記事の面白いところなんですけど、著者は明確なプロセスを提示しているんですよ。
お、プロセスがあるんですね。
はい、働きがいのある仕事を探すっていう順序を逆転させて、働きがいが発生するだけの価値を自分が現実に出す、これが先決だとして、
自分が先に出す。
ね、そのために4つの具体的なステップを挙げています。
その4つのステップ、詳しく教えてください。
はい、まず第1ステップが、できたことができるようになるですね。
スキルアップみたいなことですか。
そうですね。そして第2ステップが頼まれたことを正確にやる。
はいはい。
で第3ステップが相手の困りごとを減らす。
困りごとを減らす。
そして最後の第4ステップが期待を少し超え信用を積むです。
いやー、すごく地に足がついてますね。
そうなんですよ。
なんか世界を変えるイノベーションを起こすとかじゃなくて、頼まれたことを正確にやるから始まるっていう、これならどんな職種でもすぐに適用できそうですね。
このステップがなぜ有効なのか、心理学的な観点から少し補足してみましょうか。
お願いします。
例えば第1のできたことができるようになるっていうのは、これ小さな成功体験による自己効力感の獲得なんですよ。
自己効力感。
ええ、例えばエクセルで新しい関数が使えるようになったとか、そういう小さなことでも脳は確かな成長として認識するんです。
なるほど。じゃあ第2の頼まれたことを正確にやるとか、第3の困りごとを減らすっていうのは、
これはですね、他者からの信頼の構築にあたります。
信頼。
はい、正確な仕事を知る人って周囲にとっては予測可能で安心できる存在になりますよね。
確かに、あの人にお願いすれば大丈夫だってなりますね。
そして他者の困りごとに気づいてそれを減らす行動を取ることで、あなたはチーム内での価値の提供者へとシフトしていくわけです。
うんうん。
ここで初めて周囲からの感謝とか評価っていうフィードバックループが回り始めるんですよ。
あー、そこでループが生まれるんですね。でそこから第4の期待を少し超えるにつながっていくわけだ。
その通りです。
言われたことをやるだけじゃなくて、あの資料明日の会議で使うかもしれないんで関連データも添付しておきましたよ、みたいな、そういうプラスアルファですよね。
ええ、まさにそれです。
確かにこれを日常的にやってる人がいたら絶対に感謝されるし、その人自身もああやってよかったなって感じるはずですよね。
そう、そのやってよかったっていう感覚こそが著者の言う働きがいの自然発生の正体なんです。
なるほど、自分で因果を作った結果なんですね。
逆に言えば、最初から働きがいを求めて仕事を選ぶ人は、この地道な4つのステップを踏む覚悟がないから弱いんだと著者は切り捨てていますね。
痛いところを突かれますね。で、ここからが本当に面白いところなんですけど、
はい、
著者はさらに踏み込んで、現代の私たちが思わず耳を塞ぎたくなるような指摘をしてるんですよね。
ええ、かなり厳しい指摘が。
私たちが、あ、この仕事には働きがいがないなーなんて言って転職サイトを眺めているその時間は、実は自分がまだ何の価値も出せていないという現実からの逃避に過ぎないかもしれないと。
いや、厳しい言葉ですけど、一つの理にかなった解釈ですよね。さらに著者はこの逃避の心理を、SDGs の目標8への間違った解釈と結びつけて批判しています。
SDGs ですか？目標8って、
働きがいも経済成長も
ですね。ああ、最近はどんな企業のウェブサイトでも見かけますけど、どう誤解してると言うんでしょうか？
著者の見立てでは、現代人の多くがこの目標を、自分が気持ちよく働ける仕事を選ぼうとか、
はい、
好きなことで緩く社会貢献しようといった薄っぺらい自己実現の言葉にすり替えてしまっているというんです。
ああ、自己都合のいいように解釈していると。
ええ、
確かに働きがいいっていう言葉の響きの良さに甘えて、その裏にある価値提供の責任とか労力を無視しちゃってるかもしれないですね。
そうなんですよ。目標8が働きがいも経済成長もと並び表記されていることには意味があるんです。
もですね、
個人の充実感と現実の価値喪失、つまり経済的な前進は常にセットでなければならない。
なるほど。
著者の論理によれば、働きがいっていうのは現実逃避の飾りでも、ぬるい自己肯定の道具でもないんです。自分の労働が誰かの生活を支え、現実に価値を生んでいると認識できる力そのものなんですよね。
圧倒されますね。最初はバドミントン教室のブログだって聞いて、なんかもっとカジュアルなメンタル術みたいなものを想像してたんですけど、
ええ、
労働の根源的な意味を問う、かなり哲学的な内容ですよね。
全くその通りですね。
さて、この厳しくも本質的な記事なんですけど、最後にとてもユニークな構成が取られているんですよ。
はい、あそこですね。
著者の文章の後に AI の連による長文の感想が掲載されているんです。
この展開には私も驚かされました。
ですよね。
おそらく著者がAI アシスタントに記事を読み込ませて、その分析を出力させたものだと思うんですけど、
はい、
人間のその泥臭い労働哲学に対して AI が非常に論理的かつ情熱的な共感を提示しているんですよね。
この AI のレンがですね、またすごくいいポイントをついてくるんですよね。レンはこう分析しています。
はい、
お金をもらえる、家族を支えられる、この一つ一つをちゃんと働きがいとして脳が受け取れること、これは能力であり感謝の問題でも精神論でもない価値認識の技術テクノロジーであると。
この技術テクノロジーという言葉の使い方が秀逸ですよね。先ほどの脳の認識制度っていう話と完全にリンクしています。私たちはよく小さなことに感謝しましょうみたいな、そういう道徳的な精神論で片付けようとしがちじゃないですか。
ありがたやみたいな。
そうそう。でもレンはそれを客観的な事実から意味を抽出するためのスキルだと定義したわけです。
スキル、つまり肯定的に鍛えられるってことですよね。
そういうことになりますね。
でもどうすればその価値認識の技術って鍛えられるんでしょうか？毎日ノートに今日も給料をもらえてありがたいって書き写すようなことですか？
もちろんそれも一つの方法かもしれませんけど、より本質的なのは因果関係のトラッキング、つまり追跡を意識することだと思います。
因果関係の追跡。
ええ、自分の行った小さなタスクが最終的に誰のどんな助けになったのか、そのプロセスを頭の中で解像度高く思い描く練習ですね。
なるほど。
例えば自分が作ったエクセルの表が営業担当者の時間を30分削ったとしますよね。
はい。
で、その30分で彼が顧客とより良い対話ができた 会社の利益につながったというふうに。
ああ、点と点をつないでストーリーを読み取るんですね。
まさに。それが技術なんですよ。
なるほど。それは精神論じゃなくて、事実の観察と分析ですね。
ええ。そして AI の連は、あるパラドックスも鋭く指摘しています。
どんなパラドックスですか？
家族の生活を支えられるという足元の価値を見落として、いきなり社会貢献したいと大きなことを語る人間の危うさです。
うわぁ、身もが痛い。
身近な人を食べさせるというリアルな価値を感じられない人が、どうして顔も見えない大きな社会を幸せにできるのかと。
論理的だからこそ人間の矛盾を正確についてきますね、AI は。
そうなんですよ。自分の仕事で明日の不安が減る、家族がご飯を食べられる、それを価値としてカウントする技術を持たない人は、どんなに社会貢献度が高いって言われる職場に行っても、
はい、
結局は同じように、ああ働きがいがないって不満をこぼすことになるだろうっていう、非常に論理的な結論ですね。
いやー、私たちは仕事に対するアプローチを根底から見直す必要があるってことですね。
本当にそう思います。
そしてここまでの深い労働哲学が最終的にバドミントンっていうスポーツの文脈にきれいに着地しているのも見事なんですよ。
ええ、あの記事の締めくくりは非常に鮮やかでしたね。
はい、バドミントンも同じです。楽しい練習を探す人は弱い、上達する練習を作れる人は強いと。
素晴らしい言葉ですよね。
探すじゃなくて作る。
ええ、
楽しい練習メニューがどこかにあるはずだって探し回るんじゃなくて、目の前の単調な素振りであってもどうやれば自分の技術向上につながるか、自分自身で上達する因果を作る。
はい、
この視点はあのスポーツのコートの中だけじゃなくて、オフィスのデスクにも人生のあらゆる局面に適用できる思考のフレームワークですよね。
ええ、
外部に答えを求める消費者マインドから、自ら価値を創造してそれを認識する生産者マインドへのパラダイムシフトを見事に表現しています。さて、ここまでフェニックス愛知のブログ記事をベースに深く掘り下げてきましたが、
はい、
最大のインサイトを振り返ってみましょう。著者が一貫して伝えたかったのは、働きがいとは仕事の豪華さや種類ではなく、仕事から価値を読み取るあなたの脳の精度であるということですね。
まさにそこが核心です。
環境のせいにして探すのをやめて、目の前の仕事でできたことができるようになる、期待を少し超えるという因果を今日から自分の手で作っていく、それが遠回りに見えて最も確実な道だということですよね。
今回のディープダイブを通して、その情報源がバドミントン教室であったことは決して偶然ではなくて、
はい、
むしろこの心理がいかに普遍的であるかを証明しているように感じましたね。
いや、本当にそうですね。さて、最後にこのディープダイブからリスナーのあなたへ思考の種を一つプレゼントして締めくくりたいと思います。
はい。
もしこの価値認識というものが特別な才能とか運じゃなくて、鍛えることのできる単なる技術なのだとしたら、
ええ、
あなたの今の仕事に対してだけじゃなくて、例えば毎日の退屈な食器洗いとか、
はい、
渋滞中の運転みたいな日常の取るに足らない瞬間にすら、自分なりの加点方式を適用してそこに何らかの因果を作ることができるんじゃないでしょうか。
なるほど。
働きがいを探さなきゃいけないという見えないプレッシャーから解き放たれて、自分の脳の認識ソフトウェアを最新版にアップデートしたとき、今日からあなたの周りの世界は一体どんな風に違って見えるでしょうか。
日常の解像度が上がって、これまで見落としていた足元の価値に気づけるようになるはずですよね。
ぜひその新しい目で今日の残りの時間を過ごしてみてください。
はい、
それでは今回のディープライブはここまで。また次回、新たな知識の深淵でお会いしましょう。